月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私キメトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、この辺でお知らせがまずございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中。タンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本のあらゆるメディアをガンガン巻き込んでお届けしている月刊ゆきさだえさおでございます。
はい、
プレゼント、
はい、
先月のプレゼントはゆきさだえさお監督作品贅沢な骨の DVD でした。当選者はこちら、
ラジオネーム侍さんです。
おめでとうございます。今月のプレゼントは、ゆきさだえさお監督作品今日の出来事、妻夫木くんとかね、田中玲奈ちゃんが出てますけども、はい、こちらの DVD にゆきさだ監督の直筆サインを入れてプレゼントいたします。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200、 そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001、 熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
はい、皆さんからのどんどんご応募お待ちしております。
はい、しております。
さて、続いてのメールはこちら、
はい、ラジオネームバトロワさんです。今度は愛妻家の DVD を予約しました。もちろん豪華版の方ですよ。
あ、やっぱそうでしょう。
ゆきさだ監督の初期の映画の DVD も買おうと思っていますが、何から入門したらいいでしょうか、教えてください。
なるほどね。豪華版のこの DVD はちょっとお知らせしておきますとですね、
はい、
7月の9日リリースで、うん、今度は愛妻家豪華版と通常版が出ます。
はい、
豪華版の方には、薬師丸ひろ子さんの SONGS2010 のコンサートの模様と、まあ、ゆきさだ監督なんかとトークショー、こちらも入っておりまして、メイキング映像とか、劇中内のコマーシャル映像なんかも入ってるみたいですね。こちらも特典映像で
切れてるんでね、あの豊川さんの顔で切れてたりするから、
あの映画の中でね、
うん、だから完全版を入れてんでしょうね、きっとね。
こちらの方がついてたりとかしますんで、
はいはい、
7月9日は同時に、女たちは二度遊ぶの、うんうん、こちらの DVD も出ますので、
あ、そうですね、
ぜひ予約していただきたいんですが、はい、まあ、この方は初期の作品も買いたいと、
うん、
まあいろいろありますからね、
うん、いろいろありますよね、
作品たくさんありますんで、
はい、
こちらのにはどれをおすすめしましょうか。
そうですね、今ちょうどこのパレードがね、なんだっけ、賞を取ったりとか、
はい、
でも今年は今度は愛妻家もあったわけじゃないですか、うん、それでなんかこう久々になんかこう1年とか1年半ぶりぐらいになんかこう2年ぶりにリリースされた作品たちだったんで、うん、なんかね、ちょうど昔の知り合いのね、その劇場で贅沢な骨とかやってくれてた、うん、方たちが、うん、なんかこう今もあのパルコ調布キネマっていうところの劇場もやっていて、
ほうほうほう、
東京で、まあ、東京行ったこと方は分かるでしょうけど、まあ、調布って町は例えば日活スタジオがあったり大英スタジオがあったりして、うん、映画の町なんですね、
はいはいはい、
映画の撮影所がある町で非常に映画にゆかりのある町なんで、そこの調布パルコっていうね、ショッピングモールの上に調布キネマってあまりキャパは大きくないところなんですけど、なんかこう単館でいろいろ上映してるんですよ。そこで特集としてね、ゆきさだえさお特集っていうことで、今ちょうどだから7月の16日まで今上映中で、
はい、
もう初期のね、オープンハウス、ひまわり、贅沢な骨、ロックンロールミシン、今日の出来事、それで、まあ、パレードはもう上映終わったんですけど、
はいはい、
とパレードをやると、はい、でレートショーでねずっとやっていて、初日に僕ね舞台挨拶行ったんですよ。ほ
ん
でいろいろやっぱりこう非常に盛り上がってですね、観客も非常に温かくて、なんかやっぱりこう観客とこう映画の話するのいいなみたいな、まあぶっちゃけ話、今だから言えるぶっちゃけ話とかしたりもできるし、まあ映画について自分の映画のことなんでね、語れるのはすごくそういう機会もないから、なんかこういうエピソードがあったんですよみたいな会話をして、すごくなんかいい時間を過ごさせてもらったっていうね。やっぱその中でやっぱり聞かれるわけですよ、
うん、
ゆきさだえ監督が 今までの作った16本長編があるんですけど、短編も含めて一番思い入れのある映画はどれですかと。
難しい質問です ね、
それ
ね、
思い入れがあるっていうか傑作だと自分で自己で、自己評価で最高傑作はどれですかって言われたんですよ。
なんて答えたんですか。
なんて答えたと思います。なんて答えたでしょう、
なんでしょう。え、最新作。
ああ、よく言いますよね、最新作が俺の、
チャップリンとかほら次のネクストワンって答えたっていう。
そうね、それは次回作なんですよ、要するに次がで今じゃないってことですよね。でまあそれは本当ですよ。ただね、パッと答えたのがロックンロールミシンって言いましたね。したらみんな意外って言ったんです。でそこに対して、何だと思ったかって聞いてみたら、贅沢な骨だって。でね、贅沢な骨ってね、根強いんですよね。で、まあ、見てない方は見ていただくといいんですけど、実は制作費一番安い制作費で作りました。みんながノーギャラだってことなんですね。要するにフィルム代、最低限のフィルム代、とカメラを本当に安く借りてきて、それでもう最低限の、もう当時デジタルじゃなくてこれ16ミリで撮ってるんですね。それでなんとかこうお願いして、建造者にお願いして、お金がないからってお願いして頑張ってもらって、まあそれもまあお金を払ってるんですけど、もちろん。それでお客さんがたくさん見てくれたんですよ、この映画。そしたら儲けが出てくるんですね。でその儲けで皆さん、スタッフ、キャスト全員一律の値段でお金をこう押し払いしていった。そしたらね、これ2週間作った映画なんですね。2週間の働きにしては普段もらえるお金より倍ぐらいもらえたっていう。
結果的に、
結果的に、そういう試みなんですよ。だからみんながやる気があって、これやろうぜっていう気持ちがその時に集中した、特に永瀬正敏さん、麻生久美子さん、つぐみさんっていう女優さん、俳優さんがすごくやりたいねって、そういうの、なんかこう机上に乗せられてるだけではなくて、なんかこうね、レールに乗せられて作るんじゃなくて、自分たちやりたいと思って、自分たちの意見も戦わせながらやる映画っていいよねって、インディーズっていう時代があったわけですね。でやっぱこういう映画に、だからある種偏ってますよね、内容もね。でそういうものを見て、あ、よかったっていう人もいたし、だから思い入れがあるんですよ、観客たちにも。それが伝わってる。でもだから贅沢な骨っていうのかなと思ったら、僕その日の僕はなぜかロックンロールミシンって言ったんです。それはなぜか、
はいはい、
これを言う明かすと、僕はね、最高傑作とかなんとかないんですよ、自分の中で。
ああ、自分の中
で。分かんないです、自分が作ったものがいいとか悪いとかって、人がどう思ってるかとかも。でただ一つだけ言えるのは、ロックンロールミシンにおいては、もうね、二度と作れないなっていう青春が描かれてるってことです、自分の中の何かが。
順番的に言うと、GO の後にロックンロールミシン
ですよね。すぐ後に作った映画ですね。だけど、このロックンロールミシンはね、もう自分として作れないと思うんです、見るたびに、これなんで作れたんだろう当時の俺はみたいな、っていう気持ちですよね。他のはね、まだね、やりようがあると自分思ってるんです、自分の中で。そういうジャンルっていうか、贅沢な骨みたいなトーンの映画をやりたいとも思ってるし、でもロックンロールミシンだけはどうにもこうにも自分の中であんまりない。
それはもうやっぱ自分がある意味で成長したからとかいうこともあるんですか。
どうなんでしょうね、
やっぱその時の自分じゃないと作れない、やっぱ何かが、
かもしれないですね。なんかクリエイターの入り口に立ってる人たちの苦悩を描いてるんですけど、
そうですね、
ロックンロールミシンっていうのは、要するにインディーズブランドっていうかね、服飾メーカーを自分たちでインディーズで立ち上げた連中が、あるサラリーマンが入ってくることによって、いろんな関係性が変わっていって、でそのサラリーマンもまた自分を、サラリーマン辞めてそこにやってきたわけだから、自分をリセットして何か見つかるんじゃないかっていう夢を追い求めたり、何とかしたりするんだけど、届かないもので最後崩壊してしまう。要するにバンドものっぽく描いたんですね。音楽性が違って頑張ったんだけど壊れていくみたいなものを、バンドもので、今も最近もバンドものそういうの多いじゃないですか、崩壊してしまったり仲が悪くなったりとか、そういうのはもういっぱいやってるんで、バンドものの構造、構成で服飾メーカーでやってしまうっていうのは、服飾ブランドでやってしまうっていうのはちょっと面白いなと、インディーズブランドでやるっていうふうに思ったんで、これは小説があるんですけど、鈴木誠吾さんっていう人、ですごくね面白いですよ、そういう意味では。あの小説がすごく面白くて、で自分でも見てて非常に好きな映画になってますね。 だそういう意味ではもう二度と撮らないから客観的に見てるんですよ ね、
そ う、 ね、あそういう意味では自分との距離がやっぱあるってことですね。
あるオープンハウスとかってデビュー作なんですけど、うん、やっぱりまだやりようがあったなって思ったりなんかそういうことを思っちゃったりする自分がいるんですよ。ひまわりとかもあるもうこれも二度と撮れない類の映画ではあるけど、うん、まだこれももっと自分今の自分を支えてる分というか、うん、この延長上にひまわりっていう映画の延長上に世界の中心で愛を叫ぶがあったりとか、うん、いろいろしてるんですね。クローズドノートがあったりとかしてるんで、うん、なんか自分の中ではそういう系譜がなんかあるんでしょう多分、うん、なんとなくね。でもロックのミシンだけはね思い当たらないんですよ。もうこれはもうこの時だけの映画っていう、
うん、なんかそういう風に言われるとまた見直してみたくなりますね、ペンネームバトロワさん、うんね、初期の作品だったら多分オープンハウス、ひまわり、贅沢な骨、ロックンロールミシン、今日の出来事、このパルコ調布キネマで上映されてる、うん、この作品の数々はなんか育田さんの初期のやっぱり何か刻印されてるような気がしますんで、ね、その中から選んでまずは見てみるといいんじゃないかなって気がしますけどね。僕なんかは今日の出来事大好きですけどね、
うん、私にロックロールミシン
やっぱみんななんかねやっぱ違うんですねそういう意味で。
そうそう、なんか挫折感とかね、うん、味わった人とかはロックロールミシンとか、うん、とか分かるって感じがするっていうか、うん、なんかを目指してた人とかね、うん、今日の出来事なんていうのは本当に日常、うん、なんもない日常なんだけど、うん、意外と広いもんがあるんじゃないのっていう輝きを見えたり、うん、ひまわりっていうのはね人々たちが心なんかは今見ると結構新鮮ですよ、うん、出てる人たちが、うん、あ、そうですね、堺雅人だとか田中哲司だとかマギーだとかもう今やもうみんな、ね、まだ当時はほとんどあんまり仕事もなくて堺くんなんかずっと伊東で撮影してたんですけど伊豆とか伊東みたいなところでずっといましたからねもう今やねもう売れっ子になっちゃってね俺の映画に出てくれって言っても断られるぐらい
忙しいんだ。
そう飼い犬に噛まれたみたいないやいやいやいやそういうことってのはあるでしょうね。
育田さんの初期の作品、パルコ調布キネマ、まあ、東京近郊にいる方は
そうですね、
ぜひこのポッドキャストで聞いてる方はぜひ行ってみてください。さてもう一つ行きましょうかね、こちらを行きましょうか、
はい、ラジオネーム美術教室の午後さんです。タンクマの雪貞監督のエッセイ読みました。小学生の写生大会での雪貞少年の絵を評価した先生のお話でした、うん、子どもの独創性を評価するってことは教師がやらなければならない大きな役割の一つです。でもなかなかできないんですよね。自分も教師として初心に帰らなければと思わせてくれるエッセイでした。ありがとうございます。
ああ、まあ雪貞少年はエロ話だけじゃなくていい話も
そうですよ。
さっきね先生ね、こういいエッセイだった人の言葉と思ったら猿ぐつわの話しかされるわけ戸惑いますよ ね同じ人間とは思えないけどまあでもね猿ぐつわもそのね武者返しを書いたんです僕は、
う
ん、
あ
の写生大会で、うん、結局あのあれを書かなかった天守閣とか、はいはい、城時代を全く書かなかったんですよ。石垣しか書かなかったんです、うん、だって、はいはい、熊本城の写生大会って言われたんですよ、うん、で石垣しか書かなかったんです、うん、絵描いていったら後で書こうと思ったかもしれないけど石垣から下から書いていくじゃないですか、うん、書いていったらもう石垣で終わっちゃったんですよ
画面が、
うん、だけどだけど、はい、その石垣を克明にいろんな色が見てくるんです。紫だったりいろんなこうやっぱり年月をね、はいはい、経ったその石垣のディテールっていうかね、うん、それを緑だとか紫だとか、うん、グレーだけではなくてねなんかもうみんなはこうステレオタイプのグレーの石垣を描くんだけど、うん、俺はその石垣だけによって撮った描いたんです、うん、しかもこうちょっとこう見上げてる感じで、うん、スケールをね作ってで描いたらすごく褒められたんですね。でも他の人は楽したと言ったんですよ
あ石垣だけでこう描いてるから、
うん、でも違うんです、うん、これ野田先生っていう先生ですけど野田先生がいやこれはすごいと、うん、そこに着目をして、うん、これも熊本城でしょうと、うんうんうん、これはって言った時に調子に乗りましたね僕もでしょみたいないやでも本当そうなんですよ楽したわけじゃないんですよ、うんうん、もう時間いっぱいもうはみ出るぐらいで僕思うんですよ、うん、あの全部が映ってなく書かれてなくたり映ってなくても映画でもそうだけど、うんうん、分かるんです何か、うん、何かインパクトがあるとこ、うん、何を見るかだから、うん、っていうことをエッセイに書いたんですね。多分大して変わらないですよ猿ぐつわよりももっと前の話ですその数2年後ぐらい猿ぐつわに興味
を持ってだいぶ落差がありますけど、
ね、落差ありますがまあでもそういうことでしょうねきっとね。
でもそれをやっぱりね評価してくれた先生っていう存在はすごいですね。
そうなんですよ だからそこを、そこやっぱね大人ですから、うん、やっぱね子供の絵ってやっぱり自由で、うん、非常にやっぱりほら、ね、みんなそう言うじゃないですか、いろんな人たちがね、うん、で子供のほら進んでね、みんなその子供のね、絵をだりとかね、うん、みんなこういろんな主催してこう見るっていう機会っていうのはあるわけだから、うん、やっぱりすごい人たちもやっぱ子供が見てる絵っていうのは、ね、やっぱ触発されるもんですよ、うん、純粋な目っていうのは、うん、僕はまあ純粋に見たっていうかそう見えたからそうだったんだけど、うん、うまいやつがいたんですよ、また城を描くのが、うん、ガンダムみたいに描いちゃうやつがね、
バスとか
かっこよく描く、はいはい、うめえなお前って、うん、でこいつらかなわないと思うんですよね、うん、そしたらもっと違う角度で見てみようと思って下の方に下がっていったら、うん、あ石垣かっこいいじゃんみたいなところですかね、うん、
いやそこで先生がね、うん、そういうふうに評価してくれなかったらね、久田少年はなんかね面白い石垣を描かない少年になっていたかもしれない
ですね、
分かんないもんですね、うんうん、さあもう一ついきましょう
はい、
こちらですかね、はい、
はい、ラジオネーム空論城の住人さんです。久しぶりのメールです。海外でも映画の賞を受賞して大活躍ですね。ところでふとした疑問なんですが、うん、映画の料金ってなんで一律に決まってるんでしょうか。コンサートや演劇は作品によっては、値段はバラバラなのに、この作品は面白いから5000円とか、そこそこの面白さだから1000円とかあってもいいと思うのにと思うんですけど。
映画の値段、
うん、
あ
確かに、
まあ、だいたい1800円、まあ、映画の日で1000円っていう感じではありますけど、う
んうん、なんでなんですか、
まあ、決まってんじゃないですか興行組合であ
、まあそれは別に作家側がどうこうできるわけじゃない、うん、安く見せたいとか、
たまにそういうのはありますよね、うん、例えば数年前に、青山真嗣監督のユリイカっていう映画がね、
長い映画ですよね、
長いです、4時間ぐらいある映画かな、はいはいはいはい、それが2000円になったのかな、2500円だったのか、すごく高いお金を取って、うん、あえて勝負に出ると、うん、です長いけど、でもやっぱり作品が素晴らしかったんで、やっぱりお客さんは来るわけじゃないですか、うん、まあヒットしたかどうかっていうよりは、うん、まあ、やっぱり見たいと思う人が見る、でその、まあ、それを強気と見るのか、うん、逆に言うとそれはね、それぐらいの価値があると見るのかっていうのは観客が決めることであるけど、うん、ただまあそういう異例なことも起こるんじゃないですかね。昔玉三郎さんが吉永小百合さんに撮った外科室っていうのは1000円均一でやるって言って、当時はまだそういう今みたいな、
はいはい、
ね、シルバー料金みたいなとかなかったので、やっぱりそういうことが起こったりするっていうのはあるんじゃないですかね。
5000円とか高いお値段でってなったら見に行きますか、木部さん。
いやそれだけの価値がある映画だったら行きますね、私は
見るで
しょ、ね、見たいと思う映画だったら行くと思いますね。
いやあんなもんが映ってんだぞと、
うん、
それってやっぱ宣伝、
見ちゃいけ、見ちゃいけ、見れないものを映っちゃうみたいなね、
口コミ宣伝、
宣伝、
いや宣伝とかじゃないですよ、うん、そういうことじゃないです、そんな。でもまあでもさ、タラレバの話でもなくて、うん、やっぱ映画はやっぱり本当は全部、僕はこう考えるんですけど、1800円でいいと思う。1800円高いんです、日本の料金
って。世界的に、
世界的に言っても高いです。多分700円とかですね、韓国とかだとね、600円とか700円、
国によって違う。
でもね、それぐらいだから、やっぱり100万人とか平気で見るし、1000万人とか見るんですよ、大ヒット作は。やっぱね、それぐらいの値段だったら1000万人見るでしょうと僕は思うんです。だからもう本当は高いなと思ってるんですよね。でそこが妨げになってるけど、まあどうしたことかそこまで上がっていったっていう、まあ、1800円の時代は結構長いですけどね今ね。ただやっぱり同じ値段でやっぱその価値が違うわけじゃないですか、外れだったのかそうだったのか、でみんなの思い入れとしてはその1800円を撮れる映画を作るっていうのが前提なわけだから。でもそれはやっぱ人によって好き嫌いがあるわけで、でも一つの基準のお金にしてるってことは、やっぱりそれは一つの重要なポイントなんじゃないですかね、うん、だからこそこの映画がいいとか悪いとかっていう、
あ逆に同じ値段だからね、
もちろん
いいとか悪いとか言えるわけですよ ね、値段違ってたら ね、ま
あ、ヨーロッパだとね、2番間に落ちると値段が下がるんです、うん、だから、お金のないで学生とかは封切りの日に行かないですよ、うん、封切りの週には3週ぐらいすると落ちていくんです。1,2,3 ぐらいまで、
そういうシステムになってる
んですね、っていうのもあります。ただ下がっていくと値段が下がるんですね、あるところまで、うん、1,2 ぐらいまで一緒なんだけど、3,4 週になっていくとどんどん下がっていくっていう、うん、まあ下がり底辺はあるとしても少し100円ずつ下がるとかわかんないけど、うん、まあ詳しくわからないですけど、そういうシステムもあったりするから、
まあ、日本のシステムだけが一つ正解ではないし、また変わっていく可能性もあるし、まあ我々はだからそのお金を払っただけの価値がある映画だったかどうかをきちっと判断したいですね。
そうですね、
いろいろ後で文句言ったりとかしますから
ねまあちょっと耳が痛い話ではありますよ、はい、作り手としては耳が痛い話ですけどね。でもただまあそれに、まあ、そこが僕らのね、試練なので
監督じゃ大変な仕事ですね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト。
さてもう一つメールいきましょう。
はい、ラジオネームおちゃっぱーさんです。今楽しみな映画はプレシャスです。サントラもすごく良かったんでかなり期待しています。ゆきさだ監督の最近のおすすめ映画あったら教えてください。
うん、なんかありますか？新作でも旧作でもなんかそう企画ものみたいなんでもいいですけど。
あのですね、今ものすごく映画見てるんですよ僕。先週からうなされるぐらい、40本50本ぐらい見ました。
いや、なんですかそれ。
ショートショートフィルムフェスティバルってさっき話しましたね。今ちょうど昨日から別所哲也さんがあれしてるその短編ばっかりを集めた、もう結構もう10年近く続いてきてるんですけど、そのショートショートフィルムフェスティバルの審査員に選ばれたんですね。でずっとね毎年いろいろ何回も声をかけられてたんですけど、なかなか叶わなくて、今回はちょっと時間があったんでね、やるとっていうことで。
短編作品をたくさん見てるわけですね。
たくさん見なきゃいけないです。もちろんねあれですから審査しなきゃいけない。ほうほうほう。いやこれがね侮れない。本当に面白いです。へー、びっくりするぐらい面白い。
日本だけ？
いや違います、あの日本アジア、インターナショナルと部門はいくつかあるんですけど、あと僕はもう一つ旅ショートっていうやつもやってて、それはやっぱりほら例えば地方のフィルムコミッションが作った映画だとか、自分たちの例えば北九州フィルムコミッションが作った作品だとかっていうのもあるんですけど、そういうプロもちゃんと入ってて、そういうものも含めながらいろいろ興味を引かせる、その場所に行ってみたいなみたいなという意味での旅ショートっていうのの審査員は僕とデイブ・スペクターさんとあと女優さんがもう一人いるんですけどとか、まあそういうのもやってんだけど、そっちじゃなくて本ちゃんの方の要するにここでのグランプリ作品は来年のアカデミー賞に一応まあ、候補っていうかの一応あれになるという、あの参考にされるっていう、はいはいはい、そういう意味ではねあのすごく重要なんで、いやインターナショナル部門なんかはレベルが高いです。本当に面白い。
来週中1週間ぐらいまだやってるみたいなんで、もし東京にね行く機会がある人。
そうですね、昨日からねプレイイベントで、あの日韓のいろいろショートムービーだけではなくて映画の交流みたいなプレイイベント そのトークショーっていうかね、あのあれがあったんですね昨日。それでなんか韓国の有名な俳優でアンソンギさんっていう、
うわすごい人、もすごい審査員で、
その人は審査員じゃなくてそのコメンテーター、ゲストだったんですけど、その時にいろいろな日韓の今後の映画の現状みたいなことを話し合うような、昨日はシンポジウムがあって、なんかそこからスタートしてもう来週いっぱいやってると思いますので、
ぜひ東京に行く方は見に行ってください。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか？月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。